本日は第390回のね、まあ、記念放送ということで、まあ、スペシャルウィークですよ。10回に1回スペシャルウィークと。で、先週ね、皆さんに告知してました。今週はゲストをお呼びすると。以前にも来ていただきました、トーキーさん。そして、トーキーさんと一緒に、まあ、いろいろとね、活動をしている女性のね、ゲストも来ていただけるというね、そんなお話をさせていただきまして、ぜひ皆さんにはね、まあ最近のクラブ事情とかね、そういうの知りたいよとか、そんなお便りあったらね、くださいなというね、お話ししまして、俺もね、いっぱい聞きたいことあってさ、俺がね、最近その、まあ、DJ とか、ラッパーとかさ、クラブとかね、そういうのに少し興味を持っているわけ。ね、俺がやるわけじゃないですよ。だけども少し興味持っているってなぜかというと、ね、今年の、この春始まったアニメ、とんかつ DJ あげ太郎ね。もうこれの影響で少しね、クラブに行ってみたいなと、まあ、思ってるわけですよ。なので、できたらね、いろんなクラブの話を聞いて、クラブってそんな怖くないんだよ。そして、クラブには夢があるんだよというね、話を聞きたいと。そして、今年の夏はね、ちょっとクラブデビューかなみたいなところもね、思ってましたから。で、そんなんでさ、今日スペシャルウィークで、で、ゲストがお二方来ていただけるということだからさ、このね、コンクリートジャングル池袋のパルナイトスタジオはさ、まあ、基本的に汚いわけですよ。平日は、もう仕事がね、忙しいと、ね。まあ普通の人は忙しくないんでしょうけど、俺ぐらいの能力のなさはね、やっぱり時間でなんとか補うしかないからさ、そしたらばやっぱり忙しくなってしまうと、平日は何もできませんというね、まあ、そんな生活してますから、まあ部屋はね荒れ放題ですよ。なので、今日はね、朝からずっと掃除をして、年末年始の大掃除よりも大掃除だったんじゃねえかと。まあ、どのぐらい大掃除したかっていうと、まあ、そこそこしましたよ。部屋の中も久しぶりにね、あのなんか、何、フローリングを拭く、なんたらみたいなやつでね、ちょっと磨いたりとか。あとは、そうだね、一番でもやったのは、水回りかな。あの、ユニットバスが3点ユニットなわけよ。お風呂とさ、シャワーと、便器とさ、ね、そんなのが全部一緒になってるわけよ。まあ、貧乏人の一人暮らしのね、典型ですけども。で、ここを、ほぼ掃除しないわけ。いや、そんなことないよ。掃除してるんだけど、ちょっと、ね、やっぱし、俺もさ、毎日毎日ね、髪の毛ね、スタイリングするわけじゃん。ない髪の毛をさ、うまくね、寄せてあげて、ね、女の子と一緒ですよ。女の子ね、胸がないと。だけど、寄せてあげたら胸ができる、谷間ができましたと。一緒。俺の髪の毛もね、ない髪の毛を、寄せて、あげて、うまく隠して、あれ、ちょっとハゲが、ね、なんとかなってるみたいな。ね、なんとかなってると思ってんのはお前だけだぞってね、声も聞こえますけども。まあ、なんとかしてんのこれでも。ね、これなんとかしなかったらもっと大惨事だからってのあるんだけど。で、そんなことしてるとさ、まあ、ユニットバスの中もさ、まあ、毛だらけになるわけですよ。飛び散るわけ。抜け毛が多いから、悲しい話だね。だからさ、そういうのは、まあ、毛が落ちてればね、まあ、たまーにはね、まあ、トイレットペーパーとかね、そんなのちょっと掃除したりとかするんだけどさ、でも、やっぱり、もっとなんか、届きにくいところの毛だったりとか、ホコリだったりとか、で、そういうのは、なかなかね、掃除しないわけ。なんだけど今日はさ、これユニットバスの、メリットでもあるんだけど、ユニットバスってさ、結局ね、浴室と便所と全部合体してるから、ある意味全部水浸しにしても問題ないんだよね。その全部がまあ、水弾くようなさ感じになってるからさ。なので今回、このユニットバスからね、いろんな荷物を全部出して、で、もうお湯でね、ジャーってもう全部やって、で洗剤みたいなね、 何せ、トイレ洗剤じゃないですけどもね、お風呂を洗う方のね、洗剤とかでね、バーッと、もう全部やって、そんで磨いてみたいな。そんなんしましたから。本当に掃除したんですよ、私。そしたら、一日終わってましたからね。本当は今日ね、まあ、下北沢か、高円寺に行って、ちょっとね、まあ、仕事の、なんだろうな、調査ではないけどもね、まあ、ビレッジヴァンガードとかね、ちょっと見て回ろうかなとか、あとは、下北沢のね、私先週お話ししましたかね、下北沢のとある映画館、ね、もう、ちっちゃいね、ミニシアターみたいなところかもしれませんけども、そこで、新海誠監督のね、作品が、まあ、順々に放送されていく、放映されていくということだったから、今回、今週なんだけど、星を追う子供っていうね、まだ俺が見たことないやつが上映されるっていうね、ことだったから、見たかったんだけども、掃除が長引いてしまいましてね、見に行けずということで、なんでね、まあ、そのぐらいでも気合い入れないといけないなと。だって、ね、そんなクラブに行ってるような人が二人も来る。しかも、一人はトーキーさんだからね、まだ面識あるけど、もう一方は女性だと。ね、そしたらばやっぱり、私、そのぐらい気合い入れないと。だって、この部屋に女性が来るっていうのが初めてなんだから。ね、実の母親すら来たことないからね。お母さんごめんと。でも、お母さん呼べないよと。だってこの部屋には、もう今右の隣にいますけども、結城アスナちゃんの裸の抱き枕があるんだものと。もうこれ隠すのもめんどくせえしと。だけどこれ置いてあったらさ、お母さん泣いちゃうじゃない。いや、あんた何歳だと思ってるのよと。ね。なので、そんな、ね、女性が入ったことのないね。この男の巣窟にさ、まあ女性ゲストが来るということだったらこのぐらい頑張んないといけないでしょということで、まあ綺麗になりましたよ。なのでこの状態だったらね、まあ急な訪問客来ても、今お母さんが来ても、なんとか、まあ結城アスナちゃんだけどうにかすれば、まあ部屋通せるかなっていうぐらいには綺麗になったので、まあまあ、そんなね、ぐらいには、やっぱし、礼儀ですからね。人を呼ぶってことは、礼儀ってのは必要ですからね。親しい中にもなんとやらというね、ところなんでね。まあ、そんなんで、今日はスペシャルウィーク、第390回。ちょっとね、クラブの話なんかをね、少しできたらなと思っておりますのでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。ということで、今日はスペシャルウィークね、楽しくやっていきたいということでね、まあ、ゲストもね来てくれるということでしたからね、まあ、今日は頑張んなくちゃいけないなということなんですけどもね、一つちょっと皆さんにね、先にちょっとお伝えしたいことがありまして、やっぱりこういうのは先に伝えとかないといけないなっていうのはあるんだよ、人間にはね。じゃあお伝えしますけどもね、本日21時20分、私の LINE の方に、一つのメッセージが、舞い込んでまいりました。内容はトーキーさんからですね。ちょっと今日いろいろ都合悪くなって来れなくなりましたと、すいませんという LINE が来ましてね。そうなんです、あれだけ前振りしましたけども今日ゲストいないんですよ。ほんとね、そんなね、もうどんだけ前振りしなくちゃいけないかなと思ったけども、まあ十分でしょうね。オープニングすべて使って前振りするという素晴らしい構成だね。ね、もう来ねえんだったら来ねえで他のことやれよって思うかもしんないけど、いや今日の21時20分だからね、ほんとさっきですよ。で、 LINE 来たからさ、ああそうか、でもね、まあいろいろ理由があるみたいだからさ、仕方ないねっていうところでさ、でこれがさ、あのなんか適当にね、あのちょっと今日ちょっと予定が入っちゃったんですいませんみたいなとか、今日ちょっと眠いんでとかだったらあれだよ、じゃないけどちゃんと理由があるからね、うん、で、まあ、仕方なくっていうところでさ、向こうもすごく申し訳ない感じでね、謝ってたんだけども、まあ、仕方ないよ、タイミングっていうのは人間あるしね、じゃあ分かりましたとね、なんとかしましょうということでね、でも今日スペシャルウィークどうしようと、本当にこのもうクラブの話でね、1時間しかもだってトーキーさんプラスその女性の方がいらっしゃったら、もうそれだけでさ、なんかいろいろとあるわけじゃない、メインで話したいこともあるけども、トーキーさんからの話も女性ゲストからの話もあるから、1時間でどうやって収めようかなとか、逆に時間足んないよと思っていたわけ。それがこれですよ、全くの何の話もなく、1時間なりね、えやっぱり俺一人でやるから、まあ、2時間ぐらいやるんでしょうよ。いやそんなアホなと、でもスペシャルウィークだしなとか思って、全然何をやっていいか分かりませんけどもね、多分普通のラジオに、ね、普通より何かね、中身の薄い、ね、ラジオになるんじゃないかなと思うんですけどもね。いや仕方ないよ、だってこれが、ね、例えば昨日の夜とかに連絡があれば、今日の昼間、ね、掃除なんてしないでなんかネタ探しに行きますよ。でも無理だって、もう21時20分じゃもう何もできないよ、もう諦めてね、マシュマロ食べてたからね、なんかトークを見ながらね、なんか食べるしかないと思って、手元にあるマシュマロをねひたすら食べていたけども、なんか食べ過ぎて気持ち悪くなるぐらいなんか途方に暮れてしまいまして、さあじゃあどうしようというところなんだけども、まあ一つ考えたのは、オナニーしようかなと思ったのね。先日私ご紹介しました早漏防止策、ね、ムズメンを使って、ね、この、まあ、始まる前にムズメンを塗って、そんで30分経ちましたとしたら、ウェットティッシュで拭いて、はい、じゃあチンコの感覚どうなってますでしょうかってね、でチンコ触って、おなんか全然感覚ねえぞって、じゃあこれでオナニーしてみましょうみたいな。でもそんなのもう無理じゃん。いややってもいいんだよ全然ね、むしろこの放送中ね、過去にはオナニーしたこともありますし、アナルにね異物を入れたこともありますから、別にいいんですよそういうね検証実験をするのはさ。だけどなんかなと思って、他にねんかなとか思って、でも結局ね、何をやってもなんかもうここまで上がってたね気分があるじゃない。であと、もう一つの気分は、あの皆さんからねいっぱいお便りもらってるんです。これは、普通にくれた方もいらっしゃいますし、俺がねツイッターで今日みんなでねちょっとクラブのさ、こうやってラジオするわけなんだけど、お便りがねあんまり来ていないと、ぜひ皆さんクラブについて聞きたいことね、なんかあったらお便りくださいっていうのを催促したんだよ。したらみんながさいっぱいお便りくれたわけ、ありがとう。これでね、俺のねなんかそういう、ね、パルナイトって影響力ないなとかね思われちゃうんじゃないかと思ってしまっていたけども、ちゃんとこうやってお便りいっぱい来るんだよっていう、そういうアピールできるなと思って、よかったと思ってね、みんなありがとうと思って、それで迎えた21時20分というところですよ。なかなかね、今年一番の事件かもしれませんね。いやそんなんでもないですよね、全然。だってもしだよ、もしトーキーさんとかが来ていたら今週会った話、ね、できないで来週になっちゃうんだから、そしたらねなんかネタの鮮度も悪くなっちゃってありますから。じゃあ新鮮なうちに一個だけ皆さんにねお伝 伝えしておきますよ、ね。今週あったことなんですけども、今週はですね、久しぶりにパチスロに行きましてね、私好きなアニメのねコードギアスっていうアニメがあるんだけど、コードギアス昔ねパチスロで出たんだけど、つい今週多分月曜日からかな、新台でコードギアス R2 って出た。まあコードギアス2期だよね。それのまあスロットの台がね新しく出まして、まあ、今更感たっぷりなんだけどさ、でも打たざるを得ないと、ね、ここも最近ねずっとねなんかやること多くてさ、時間もないしスロット行ってる時間あったら他のことしなくちゃということでね、ちょっと全然行ってなかったんですけども、まあ行かざるを得ないよねということで昨日行きまして、結果マイナス3万2000円と、いいとこなしとね、まあ、そんなもんですよと。なので本当はその3万2000円持ってね、まあソープにでも行きゃよかったんだけど、残念ね。まあしょうがないでしょね、たまにはもう当分ないですよ新しい台もね。なのでまあガルガンティアね、ちょっと出ましたけどもね、まあそうスルーですね。もうコードギアスほどじゃないから、そのレベルのね作品が来ないともう打ちませんけども、久しぶりにね打って久しぶりに負けてしまうと。やっぱね出る店出ない店あるんだよ。で出る店知ってるの、昔ね、その昔といってもこの、まあ、この間までよく行ってた池袋のお店なんだけど、そこの近くに禁煙の完全禁煙のお店がなんかそのオープンしたのよ。したらさ、やっぱり俺タバコ好きじゃないからさ、いや出る方は出るので知ってんのよ。だけど本当にもう目と鼻の先にある店舗で完全禁煙の店があったらそっち行っちゃうんだよね。でも出ないんだよその店。でもタバコ屋だしなって思っちゃうじゃん。難しいところだよねと思って。だからまあ収益をねちょっと考えるんであれば、まあ、出る店で打つべきだなと思うんだけどね。まあ出た後がねやっぱり球はねメダルは出てもさ、副流炎も出ちゃうからね、それなんとも言えないなとそう思っていまして、まあそんな今週あったお話でございますね。こんなの来週したってしょうがないんだから、今週あったから今週話をしようと。これがトーキーさんたち来たらできないんだからとね。そんな話いいよと、トーキーさんたち来て話してた方がよかったよねっていうね話しかないんですけどもね。まあしょうがないよ、しょうがない、ね、諦めも肝心だよということで、じゃあちょっとねお便りいただいていればちょっと読みたいと思うんですけどもね、どれかな、悲しいかな、大丈夫かな、うん、ブラウザーがねぶっ飛んでるね、よくない、もうダメな時はダメだね、ほんとね。じゃあなんか読ませていただきますよ。ラジオネーム417番さん、トーキーさん、クラブですぐやれる女の特徴を教えてください。あと踊ってる最中に自己的に体触っても大丈夫でしょうか。多分そんなところに来てる女は尻軽な人も多いだろうからほぼ大丈夫だとは思うんですが、そこだけ心配でクラブに行く勇気が出ませんというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これトーキーさん来てる時に読めないお便りだからね、ダメなんだってね、女性刑事はダメなんだって分かってるでしょ皆さんね。それをねもう分かっていてくれるからね、まあ仕方ないね、こういう俺を貶めようとねしないでいただきたいんですけどもね。まあこれも聞きたかった。でもね読んじゃいけないところはね、さ、多分そんなところに来てる女は尻軽な人も多いだろうからほぼ大丈夫だと思うんですがをね、まあ決して多分ねもし来ていたら喋っていたと思うんですけども、まあクラブでもやっぱりあれじゃないの、露出が多い子は多少ねなんかやれそうだみたいなないの、ありそうだよね、ホットパンツみたいな、ありそうだなね、どんだけのホットパンツ率がどんだけも全然わかんないしね、 どんな格好でみんないるんだろうね、クラブって。男は、わかんないよね。どんな格好で行っていいかわかんない、そもそも。T シャツ、ジーパンぐらいしか、わかんないもんね。でもそれじゃ違うんでしょ、多分。なんか、ピチピチの、ね、上半身、ピチティーみたいなの着て、下なんだろうね、ちょっと半ズボンみたいな感じがね。微妙な半ズボンみたいなやつ。で、色黒になっておいて、金色のなんかネックレスみたいな。で、帽子ちょっと斜めにかぶって、いや、よくわかんないな。なんかちょっと違うんだよ。ラッパーみたいなのと、そのクラブで遊んでるみたいなやつ、なんかちょっと今融合体みたいになっちゃったからね。もう、わかんないんだよね。服装もよくわかんない。聞きたかったなー、こういうのね。女性の服装、ね。だって女性リスナーもいるかもしんないからね。したら、クラブ行きたいんだけど、どんな格好して行ったらわかんないんです。いると思うよ。そしたら、ね、じゃあやれそうな女の特徴は、つって、ホットパンツですね、つって。じゃあリスナーの女性の方も、じゃあホットパンツで、つってね、なると思うんだよ。ホットパンツはね、俺好きなんだよ。だからお願いします。というところでもあるんですけども、ね、ホットパンツ。やっぱりね、暑いってことなんだよね。とても素晴らしいパンツだなと思って。ぜひ、あとあれですよ。どうでもいいですけど、私、女性の下着は、変なフリフリの、フリルのついたレースみたいなやつよりは、全然、ボクサーパンツみたいな方が好きですよ。女の人でも。そういうの分かりますか？なんかおかしいな、俺な、多分な、少し。いや、分かんないよ。みんなも結構同意してくれるかもしれないけども、同意してくれなかったらね、俺がおかしいんだなってことにしますけど。そう、なんか、女の子っぽい、なんか、服とか下着より全然、なんか、そのスポーティーな感じの方が好きなんだよな。そう。じゃスポーティーな子が好きですね。先週私、いろんなお話しましたよ。女性についてね、理想の女性はなんだああだこうだと言ったけどもね、スポーティーな女の子が好きです。これでいいですかね。もういいだろうってちょっと思いましたけどね。もう別にさ、俺が好きか嫌いかって話してるだけなんだからさ、それでもうボディ打たないでよと思うんだけどさ、でもね、打っちゃうよね。みんなも打っちゃうし、俺も打たれちゃうよね、これね。仕方ない、ね、だってもうそういうね、もう打ってくれと言わんばかりにボディ見せてるもんね、俺ね。仕方ないなとちょっと思ってるんですけども、そんなんで今週の私のね、好みの女性のタイプはスポーティーな女性、ね、それは運動が好きとか運動神経がいいとかスポーツ観戦が好きとかそういうのもあるけども、その下着とかもね、ちょっとそういうボクサーパンツみたいな感じだったりとか、そう、昔から結構好きなんだよ。スポーティーというか、そのボーイッシュというか、だから昔でやりました、センチメンタルグラフィティ、ね、まあみんな今頭の上ハテナ出てますけども、俺がね大好きだった、高校生の頃大好きだったね、そういう、まあ、ゲームがあったんだよね。で、まあアニメの絵はちょっとね、芋臭い絵になっちゃってからあれなんだけど、ぜひ、センチメンタルグラフィティのファーストウィンドウみたいなね、セガサタンってのもあるんですけど、まあ、画集みたいなね、ソフトだったんだけど、ぜひ見てほしいね。森かほちゃんね。今、ちょっと出てくるか不安だったけど、森かほちゃん。確か陸上部だった気がするんだよね。やっぱスポーティーな子は好きなんだよ。中学校、これ小学校5年生から中学校3年生まで好きだった子もバスケ部だったんだよ。運動できる子が好きなんで多分。やっぱり肉体的なね、だからね、だって今だって言ってるもんね、膝がうまく使える子、ね、膝のクッションがね、ちゃんと使える子がいいなって。結局スポーティーな子は好きなんだよね。そういうこと。だからスポーティーな子はさ、結構運動すると胸の大きさってね、ちっちゃくなっちゃっていくじゃない、脂肪が燃焼されちゃったりとか。だそういうのもあるからね、ちょっと難しいよね。おっぱい、好きじゃない。私ね。私だけじゃないと思うんだけどもさ、男の人は大体おっぱい好きな方が多いからさ。 そうするとね、スポーティーとおっぱいがね、どうも比例していかないと。まあ比例して大きくなっていくのは、まあバレーボールの選手ぐらいですか。でちょうどね、やっぱバレーボールのね、レシーブ受けるときがね、あそこちょうど胸のね、筋肉で使えますから、そんでおっぱい大きくなっていくんじゃないかなと思うんですけど。まあどうでもいいんですけどもね。まあそんな感じのね、今日この頃ということですよ。じゃあちょっとお便りいただいてますからね、読んでいきますよ。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。このね、長い前振りの後のね、実はゲスト来ないんですというお話の後にいただきましたメールなんですけど、クソワロタと、そしてラジオネームトムさん、チョーってね、そんなんいただきましたね。そんなもんですよね。あとはラジオネームタカさん、ガーン。まあパルさんのせいじゃないから気にしないでくださいませ。ドタキャンじゃ仕方ないです。いつもの楽しい放送頑張ってねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやーね、仕方なしと、ね、まあちょうどよかったでしょね。このいい前振りだったと思うんですよ、それなりに。ただまあ分かる人は分かったと思うの。何が分かったかっていうと、俺が人前でね、じゃあ目の前にゲストが2人いる中で、あんな10分もなんかわけわかんない話を延々とできるかっていうと、できないよ。ということはゲストがいないとね、察することができたんじゃないかなと思うんですけどもね。じゃああとお便り、ラジオネーム、427番さん、もう母親でいいから呼べよ、スペシャルなんだしっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、本当はそうしたいんですけどもね、母は埼玉に住んでいますから、まあこの池袋まで何分かかるかな、1時間だ。着いた頃には終わってるという可能性ありますからね、ごめん母ちゃんというところですね。あとはラジオネーム428番さん、えドタキャンなの、がっくしっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。がっくしだね、私もがっくし。結構みんなね、あのなんだかんだで期待してたもんだよね。楽しみだったでしょ。そうなんだ、俺も楽しみだったんだよね、意外と。久しぶりに、だって前回会ったのって多分俺が仕事を始める前とかだった気がするんだけど、そうでもないかな、どっちだか分かりませんけども、いやそうだよね。なのでもう6ヶ月7ヶ月経ってんだよね、前のスペシャルウィーク出てもらって時からさ。だからちょっとね、楽しみだったんですけどもね、まあがっくしと。あとは、ラジオネーム、さくらさん、童貞ネットクオリティだな、ちょいちょい出てくる古めのギャルゲー、俺はキャンバニから入りました、サターン最高というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、これが童貞ネットクオリティということでね、まあ別にもうしょうがない、もうゲストが来なかったら来ないでしょうがないということで、そりゃね、もう昔の話するしかないですからね。昔ハマったセンチメンタルグラフィティファーストウィンドウね、当時プレミアついてましたからね、の話をするしかねえぞと。それこそこれからね、ときめきメモリアルの話をするしかねえぞというぐらいになってしまいますけどもね。でそんな、ラジオネームさくらさんは、ギャルゲーはキャンバニーから入りましたと、ね、キャンキャンバニーですよ。もう誰も知らないんだろうな、ただジジイしか知らないね、ギャルゲーという、キャンキャンバニーとかね、キャンキャンバニーエクストラみたいなね、ありましたけど、ピアキャロットようこそってありましたけども、まあそんなんだよね。サターンだからね、サターンは多分 R15 とかだからできたんだよ確か。違ったら俺、知らないですけどもね、確かそんなんだったと思いますんでね。だから知ってんだ俺ギャルゲーとかね、どうもおかしいなと思ったんだよ。18よりも前に、いや R18 だったか、いやわかりませんね、その辺の俺のね年齢とかはね、ちょっと不詳ということでね、濁しておきましょうね。あ、後々大変なことになりますからね、もうどうにもならんだろうと。別に今日日ね、高校生がエロ本読んでたっておかしくないですし、てかむしろ 高校生でエロ本読んでないっていうことはどうなんだ、逆にね。もう健全なる男子がエロ本読んだことないと、大丈夫かと、お父さんは心配だぞとなってしまうわけじゃない。でもエロ本というのはね、18禁だったりするわけだからね、なんか難しいねそれね。何なんだろうねその変な仕組みは。別に結婚は18歳からじゃない、それわかるじゃないね。だって人間としてというか、やっぱりある程度のそういう働く能力とかないとってのあるけど、エロ本はさ18禁ってなんだろうね、もっと下げてもいい気はするよ。高校1年生禁ぐらいでいいよね。どうなんでしょうかね、ちょっと思ったりします。だって中学生は仕方ないよ、厨房だからさ、そんなのなんかね、ちょっとエロい、やっぱしトラブルダークネス読んでなさいよってなるけどさ、高校行ったらね、エロ本の1個や2個部室に転がったりするわけじゃない。難しい問題ですね。でもやっぱりもうこれからね、日本はオリンピック、ね、こういうのもね来ますから、その辺うるさくなっていくんだろうと、ね、コンビニにもエロ本が置かれない、ね、そんな風になりますから多分ね。もうめんどくせえなと思って。でも逆にエロ本買えるところが制限されることで、なんか昔の子供はさ、なんかエロ本買うのも一苦労だったんだよね。そういうなんか古本屋さんに行くとかさ、であとはその街の中にある個人商店みたいな本屋さんに行くとかさ、でババアに気づかれないようにみたいな、ババアに年齢バレないようにみたいなさ、あるじゃん。まあババアも察するんだけどさ、そこはさ。なんだけど今の子はね、コンビニで買えるからね、ちょっと老けたね同級生にちょっと買ってきてもらえばいいわけじゃない。だけど、ね、それができなくなるってことはまた少しね、そういう若い頃のその淡い思い出みたいなのが増えるからね、逆にいいかもしれないね。だって今なんてエロ本の思い出なんてね、コンビニ行ってエロ本見ようとしたらなんか変なテープが貼ってあって中見れないんだけどみたいな、そんな思い出ぐらいしかないでしょね。あのテープすぐ綺麗に剥がせますからね、まあ、なかなか優秀なテープなんですけど、まあ、そんなところだからさ、まあまあ、ね、そんな感じでね、何の話したか分かりませんから、ね、次のお便り読みますけどもね、次のお便り、ラジオネーム、ラジオネームさくらさん、あれ18禁ですよ。赤と黄色の2種類あって推奨と禁止だったと思うというお便りいただきました。ありがとうございます。あったね。あ、これもさっきのエロゲーの話ですけどもね、セガサターンで、セガサターンって家庭用のゲーム機なんだよ、なのに18禁が出てるんだよ。面白い時代だね。今のプレイステ4とかで18禁のゲームが普通に売ってるみたいな感じよ。すごいねと思うんだけど。そうなんだ。黄色が多分18歳以上推奨で、赤いやつがあってそれは 18禁だったんだよ。ダメです。だから推奨は変えたのかもしんないね。あくまでだから賞味期限と消費期限みたいなさ、そんなんなのかもしんないね。わかんない。俺18になってからやってた可能性もあります、ね、懐かしい話だね。完全解雇中っていう、ね、ところありましたけど、まあ、そんなね、ところです。あとラジオネームレイジさん、久々に生で聞いています。まさかドタキャンとは残念というね、お便りいただきました。ありがとうございます。残念だよ。もうみんなからクラブにまつわるエトセトラいっぱいもらったの。読みたいなと思うんだけどさ、まあ、読んだところで俺のねなんか妄想というか空想を喋るしかなくなってしまうからね、なんとも言えないんですけどもね、まあ、俺が他になんかクラブについて聞きたかったこととしては、そうだな、周りにクラブに行ったことのある友人がいないときね、どうやってクラブに行ったらいいのかっていうのを聞きたかったんだよね。そう、一人でクラブに行くって方法もあるけど、まあ意外とね、周りの友達でクラブ行ったことあるよっていう人いたら、まあ連れてってもらうっていうのが一番いいと思うんだよね。だけどやっぱりそういう友人がいなかった時ね、やっぱりなんか類は友を呼ぶじゃないけど、 まあ、周りにはアニメ見てるやつが多いとか、ラジオ聞いてるやつが多いとか、ね、そんなんじゃない、ね、ネットばっかりやってるやつが多いとかさ。だからクラブに行く人ってあんまいなかったりするよね。そうするとじゃあどうしたらいいのってなるんだけど、一人でクラブに行くべきなのか、でもそういうまあ類友なね友人を何人か連れて行くのか、ね、分かんないからね。そういうなんかアドバイスも、初めてのクラブどうしたらいいのって聞きたかったんだよね。まあ聞けませんけどもね、いつか聞けるんでしょうかね。まあ、その時のために皆さんのお便りは残しておきましょうか。それともいくつか読んでおきましょうか。結局俺の妄想だけどね、答えはね。あとはね、あ、そう、俺ちょっと思ったの、クラブの話しようか少しね、せっかくだから。クラブってさ、まあ、とんかつ DJ あげただろうだと、なんかね、クラブのさ、そういう DJ ととんかつは一緒なんだみたいなね、とんかつ屋はとんかつをあげるね、 DJ はね、クラブでみんなの気持ちをあげるみたいな、だったりとか、キャベツの千切りの BPM はね、なんかクラブのなんか BPM と一緒みたいな、なんかいろいろあるんだけどさ、そういうのと一緒で、なんか普通にね、そんななんか面白みはないんだけども、クラブと飲み屋って一緒だよなってちょっと思って、ね、そしたら俺もね、飲み屋 DJ ね、ゲロ太郎になってしまうんですけどもね、まあ、飲んで飲んでね、飲まれて飲んでね、吐いて吐いてなってしまうんですけども、いや、なんか普通に好きな音楽が流れているクラブに行くんだよね、多分クラブ好きな人は。だからヒップホップが好きだったらそういうところ行くし、テクノとかさね、なんかそういうエレクトリックなやつとか EDM とかあるでしょ、そういうのが好きだったらそういうの行くじゃない。だけど、居酒屋もそうなんだよね、その地酒ね、まあ、いろんな地酒がありますよ、焼酎とかもあるでしょうよ、日本酒もあるでしょうよ、そんで好きなお酒が置いてあるところに行くんだよね、多分。で、お酒だけじゃなくて料理とかもやっぱりそういう洋風なのか和風なのかもあるだろうし、いや、焼き鳥だってあるしさ、まあ、いろんなのあるじゃない、ね、海鮮系なのかと。で、そういうのが合わさって、じゃあ好きな日本酒がね、いくつも置いてあって、で、ね、美味しい焼き鳥があってと、ね、そういう店を選んで、で、雰囲気もいいなって行くわけじゃない。だからなんかクラブ選びと居酒屋選びってすごい近いなと思って、で、さらにそのクラブもさ、なんかやっぱ通えばさ、あるでしょ、多分、ウェイなんとかくんみたいな、久しぶりみたいなあるでしょ、で、なんかトントントントンガシーみたいなやるわけでしょ、ね、完全に偏見ですけどね。で、それがあるのと居酒屋も一緒じゃない、常連になってくるとさ、あれ、なんとかさん久しぶりみたいな、そんなんあるわけでしょ。常連トーク、常連トークを居酒屋でされるとね、一元さんはね、もう下を向くしかないっていうね、悲しい状況のあの感じね、俺が一番苦手としているあの空気ですけどもね、ダメなんですね、出来上がった輪には入っていけないんです、そんなもんです、人間っていうのはね。なんで、まあ、俺がね、輪を作ってしまえば新しく来た人をね、入れるのはたやすいんだけども、俺からは入っていけないんだよね。なので、まあ辛いところではあるんですけども、だからなんかクラブと居酒屋はね、近い気がしてるのよ。いや、そういう話をすごい聞きたかった、ね、今の話したらさ、なんか、あ、そうかもしんないってなりそうじゃない、ね、むしろもうね、気づかなかった、ね、女性ゲストは、あ、そういう見方があるんだ、パル内藤さんって素敵ねっていう話になるかもしんないじゃない。まあ、ならないですけどもね、そもそも来ないしっていうね、ところなんで、なんでそんな話をしたかったなとかね。あとはそうだな、クラブ用語いくつか調べたんですけどもね、まあ、あげ太郎で出てくる言葉としてはね、なんかディグルとかさ、あとチルアウトとかね、ありましたけど、他にもレペゼン、ね、レペゼンってなんだよって思ったけど、意外と使うらしいですね、なんか〇〇代表みたいな。だからちょっと 使い方を聞いたの、友人に。そしたら、なんだっけ、レペゼンポッドキャスト、合ってんのかな、レペゼンポッドキャストでいいの。そしたら俺もポッドキャスト代表みたいな、レペゼンポッドキャストパルナイト、なんかこんにちはみたいな感じでしょ、ね、こんにちはとは絶対に DJ は言いませんけどもね、まあ、そんなとか、あとドープって使う、わかんないね、俺もクラブ行ったことないからわかんないね。でもドープは使うらしいんだよ。でどんな時っていうと、なんかそのドーピング的な感じなのか、なんかそのディープじゃないけどドープみたいな、なんか、いやわかんない、そういうのももしあったら聞きたいなと思ってたの。いや本当に使うのって。俺はね、あのオードリーのラジオ聞いて覚えた、なんかビーフみたいな、悪口みたいなやつね、ビーフ、まあ、使い方は全然わかんないんだけどね。そのぐらいだからさ、なんかその辺のなんかヒップホップ用語面白いのがあったら大体友達みたいな、そんなの聞きたいなと思ったんだけど、残念ですというところですね。じゃあお便りね、お便りどうしようかな、クラブの話、せっかくこんだけもらってんのにね、悲しいですね。まあそんなね、じゃあちょっと一個読みましょう、お便りをね。ラジオネーム413番さん、質問です。クラブに行ったら童貞卒業できますか。現在は童貞卒業できると聞いて水素水を飲んでいます。お便りいただきました、ありがとうございます。まあ、水素水飲んでたらもうクラブに行かなくても童貞捨てられると思うんだよね。むしろなんか飲んだ瞬間に捨ててる気がするよね。なんだかわからないけど、水素水がなんか体にまとわりついてきて、なんか女性の形になってってみたいな、あるかもしんないね。でも水の形した女性ともしなんか行為ができたとして、それを童貞卒業と呼べるのかどうかわかりませんけどね。だ挿入したしてね、ピストンするとなんかチャポンチャポン、童貞卒業じゃないかもしんないね。でもわかんない、水素水飲んだらモテるかもしんないからね。なんかいつも出ているオーラってあるじゃん、人間には。だって水分が体の熱で、でなんかちょっとね蒸発してさ、蒸気が出るわけじゃない。それをさ、いつものね水道水とかの蒸気じゃさ全然人寄ってこないけど、水素水が体からね溢れんばかり出ていればさ、あれあの人ちょっとオーラが高級な感じする、抱いてとなる可能性あるからね。まあクラブね、今度トーキーさん来てちょっとお話ししてもらったらさ、その時はちょっとクラブに行こう、ね、そしたらもう童貞卒業は、まあ、確実でしょ。だけど水素水をね飲み続けていればクラブに行く前にね、童貞卒業できると思うんでね、ぜひね水素水飲み続けていただきたい。何の根拠があるのっていうね。そもそも水素水、あの童貞うんぬんの前に健康的にもね何の根拠があるのという話がね、まああったりしますけどもね、まあいいんじゃないですか、流行りですしね。伊藤園とかから出てるもんね、あんなね、なんか漢字ですよ、伊藤園って。そんなお堅いところから水素水だからね、まあ、伊藤園水素水ね、両方ともまあ3文字の漢字だから似てるっつってね、流行ってるしっつって出したのかもしれませんけど、まあぜひまあ、家じゃ水素水、じゃクラブじゃなんかまたいいの飲んでよ、あのソルティドッグとか飲んでよ、ね、モテるんでしょうよと、まあ、そんなところだね。俺はジントニック、ね、ジントニックかな、ね、なんだか忘れましたけどもね、モテる男はなんかそんなの飲むでしょうというところですね。じゃああとラジオネーム437番さん、パルさん結局クラブでナンパしたいだけでしょってお便りいただきました、ありがとうございます。いやナンパでも多分ちょっと今ね思ったわ。例えばだよ、いつもトーキーさんが行っているクラブに俺も連れてもらうとするじゃない。ナンパする必要すらないんだよね。だってトーキーさんがもう全部顔聞いてるわけじゃない。でそこに行ったら、あれトーキーくん久しぶりっつって女の子いっぱい来るわけじゃない。でウェイウェイってやるわけでしょ。でその時に、 あれその後ろにいる芋くせえなんかハゲたおっさん何って聞いた時に、あこの人パル内藤さんつってね、あの池袋はコンクリートジャングルのパル内藤スタジオでね毎週ポッドキャスト配信してんだよこの人つって、えすごい抱いてね、このちょっとトイレで抱いてみたいな、あるかもしんない、あとドラッグあるよつってね、ドラッグドラッグセックスセックスってなるかもしんないじゃんね。いやトーキーさんの言ってるクラブはそういうのないですよね、健全なところですけども、俺のね勝手なねクラブ認識ですから。でもだからナンパする必要はないんだよ、だって紹介してもらえるの多分普通に、だってむしろ紹介しなかったら変な感じになるからね、後ろに変なおっさんついてきてんだけど何の説明もなかったらなんか座敷わらしかしらみたいになっちゃうからさ、そしたらあこの人パル内藤さんですね、なんか30半ばにもなってなんか夢を追って頑張ってんだけど気持ち悪いよねこの人みたいななるわけじゃん。そしたら100人いたら1人ぐらいはお年取っても夢追ってるってね、なかなかいないタイプだなって、クラブでは見ないタイプだなっつって、ぜひお友達になってほしいという女性が出るかもしれないからね。だからまあナンパしなくてもねよしと。なので、トーキーさん多分聞いてないと思いますけど、今日、まあ、諸事情あってねいろいろあって、ね、いろんな重なって今回ね残念ではありましたけどもね、こうやってちょっとゲスト今日来ることできなかったけども、この埋め合わせぜひクラブでお願いします。クラブでホットパンツを履いたね女の子を紹介することで埋め合わせとさせていただきたいね。あとスポーツできる子ねよろしくお願いします。あと笑顔の素敵なね、女子アナっぽいいねえよそんなやつってねなりますけどもね、真逆だろうってクラブ派とね女子アナ派ってもう全然逆だろうってありますけどね、さらにそこからハイブリッドでね、膝のクッションうまく使えるみたいな、まあ、いないんだけどもさ、あのパンツはねトランクスタイプで、どこにいんだってね、そもそもトーキーさんがパンツをチェックしないといけないからね大変ですから、そしたらなんか穴兄弟になってしまいますからね、気をつけたいというところでございます。こんなねもうおかしいよね正直、クラブの話ゼロじゃない、そのクラブ知識がゼロで、そんな中今日もう1時間クラブの話してるからね、もうちょっと脳が湧いてますね完全にね、しょうがないよ妄想で喋るしかないんだからクラブの話を、ね、そんなスペシャルウィーク全くの知識がない中、ね、その物事について喋る1時間っていうね、いや謎になってしまいますね本当にね、まあそんなもんでしょうということで、じゃあ他にねお便りいただいてますからね読んでいきたいと思います。ラジオネームもぬけの殻のお尻ななさん、今帰宅して聞いてますよ、あれトーキーさんは貴重な放送時間割いて申し訳ないんですがどうなってんのか教えてというね答えいただきました、ありがとうございます。トーキーさん直前に LINE で今日はいけませんと、そんなメッセージが来ましたと、ね、そんなところですかね、普通ですよありますよ人間ですから、やっぱりねいろんな諸事情重なることありますから、そんなんでせっかく、部屋をねもうすごい掃除したんですけどもね、まあ残念ながらね、まあそれはでも逆に良かったかもしんないね、掃除するきっかけが本当にできて、いつもね例えばだよ、仕事の帰りね、まあ、飲み行くことないけども例えば週末金曜日とかさ飲み行ったとするじゃない、でそこでたまたま女の子と知り合ってたまたま仲良くなってと、でたまたまちょっと家近いんだけど遊び来るとねいう話になった時よ、部屋汚いんだからその時呼べないんだよ、でも今日のこれがあったから部屋が綺麗になりましたと、そしたらあれ呼べるなっつってね、そんなん可能ですからね、ただ呼ぶと、やっぱ結城あすなちゃんの裸のね抱き枕が、まあ、お迎えしてくれますから、そこだけどうにかしないといけないんですけどもね、バレたらとんでもないですからね、抱き枕だけにしてね、あのカバーは外して抱き枕だけにしてそれはどっかに置いといて、でカバーだけそっと隠せばセーフでしょうと ね、だから玄関の外でね、じゃあ3分間だけちょっと待ってて、言っても速攻で、ね、抱き枕カバーを隠すという、まあ、お母さんがね、実家でね、コンコンつって、ちょっと今入るわよつって、ちょっと待って、ちょっと待って、みたいな。エロ本隠すみたいな。レベルで一緒ですけどもね。まあそんな、まあまあ、まあ、逆に良かったというところでいいんじゃないかなと思ってます。いや、本当にね、いらないもん超捨ててさ、前に買ったシャンプーとか、ボディーソープとか、なんか、めっちゃ買った時あったんだけどさ、親父にね、実の父親にね、お前ちょっと臭いなという話をされて、ショックを受けてね、もうその次の週にはね、なんかシャンプーとボディーソープ合わせてね、なんか10本ぐらいありましたからね、すげえ買っちゃったんだけど、でも結局なんかいろいろ試して使うのはなんかすごい少なくてさ、まあ、2、3本になったから残りのもこれ使うに使えねえから、じゃあもうしょうがねえ、処分するしかねえなと思って、ね、微妙に使っちゃってるし、で今後使う予定はないし、ね、かさばってるし置く場所ないしで、なんでまあいい機会だなと思って捨てたりとかね、あと昔のトイレ詰まった時のね、スッポンスッポンのラバーカップってあるじゃない、あれもいやあったんだけど、まあ、微妙になんかゴムが溶け出してきてて、これもなんかもういいかなと思って、そんな詰まんないし、もう今トイレ詰まっても結構100円ショップ行ったらラバーカップ売ってんのよ、だそしたら走って行けばいいかなと思って、もうそういうのも全部処分してさ、だから部屋も結構身軽になったから、まあでもね、引っ越しもまあまあ早めにしたいなと思ってますし、もう6月入ったからね、まあ言ったら10月ぐらいに引っ越しとか考えると、まあ今のうちからね、いらないものはどんどん捨てていかないといけないというのもありますし、まあそもそもね、スロットで3万2000円負けてて引っ越し代、ね、どんどんなくなっていくじゃないかって話もあるんだけどさ、まあ貯めていかないといけないよねと思うんだけどさ、たまんない。でもあれじゃない、今私ね、その会社員で働いてますけど、ボーナスってやつがさ、多分次から出るんだよ、いつだろうね、だからまあいつだか分かりませんけどもね、出ますよ。そしたらボーナス代で引っ越しできるね、全然すごいね、社会人って。ちょっと感動しますけどもね、どんだけ出るんだって話だけど、 1.5 ヶ月ぐらいは出ると思うんだよね。そうすると今だいたい20万ぐらいだからさ、そのもちろん手当みたいについてたけどね、だから30万ぐらい入ってくれば、まあ、貯金と言える貯金はないけどもね、まあ気持ち程度の10万20万のなんかね、お金が銀行に入っていて、プラス30万の入ってきたら50万になるからね、そしたら引っ越しできるじゃん、また引っ越し貧乏かよとなってしまいますけどもね、引っ越ししないで今の部屋結構悪くないだったら、ここをねもうちょっと行ってさ、で彼女とかできて同棲するとか、そういう話だったら引っ越しすればいいんじゃないのっていう話もありますけどね、多分そういう話しかない気はするね。そういう風に考えれば、俺引っ越しが好きなんだけどさ、彼女ができなかったら引っ越しができないっていう縛りを作れば彼女作るかもね。そのぐらい引っ越し好きなんだよね。引っ越ししないともったいない気がするんですごく。人間は多分生きててそんなに引っ越しできないはずなんだよ。でそんな貴重な引っ越しができるタイミングでしてないっていうのはすごくもったいなくて、だって引っ越しはもちろんね、嫌いな人はねしたくないっていう人いると思うけど、引っ越しが好きだったらさ、あと何回できんのって言ったらほんと少ないんだからさ、だから引っ越ししたいんだよ本当に。なのにできない、するためにはどうしたらいいのか、彼女作るしかない、じゃあ作ろうみたいな、引っ越しするために彼女を作る、もう悪くないかもしれないね。なんかそういう、多分もうダメなんだよ、彼女を作りたいっていうだけの思いじゃもう動けないんだよね、何かわからんけど、ね、せっかくね仕事もしているからね、 なんかちょっと女性と知り合った時にそういう話できるのにさ、ちゃんと働いてますよってね。いや35なんだから当然だろうって話なんだけど、でもそれがね、今やっと言える立場になったわけじゃん。半年経って試用期間も終わって、まあ、晴れて、まあ、ちゃんとした雇用ですよね。前からちゃんとしてますけども、だからね、今全然そういうタイミングがあったらいろいろアピールできるのに、そういう機会すら作らないと。でもだからここはもう、もちろん結婚したいと思ってるし、今年絶対彼女作るって思ってるし、あと2010年オリンピックあるから、それまでにね、なんとか子供が欲しいと思ってるし、だけどやっぱ動けないんだよね。でもここにやっぱ縛りをね、だ前に一回つけた縛りは、あの彼女できるまで仕事は辞めないって縛り。でもこれは現状維持なんだよね。じゃあ仕事辞めなきゃいいじゃんなるんだよね。だけど引っ越しはもう早急にしたいんだよ。せめて次の値段11月で3年になっちゃうから、ここ、まあ、更新料を払ってるからね、あとまたさらに1年はいけるんだけど、まあ1日でも早く新たな地でね楽しく生活したいわけ。もう今もう渋谷住みたいなと思って、ね、全然話ね、もう関係ないですけどもね、渋谷に住んだら楽しいかななんてちょっと思ってさ、ね、渋谷自体は楽しいかどうか分かりませんけども、俺が渋谷に住んでるっていう現象が楽しいかなと思って、ね、で渋谷の駅からとぼとぼ歩いてね家に着くと、これ結構楽しいんじゃないかなと思ってさ、なので引っ越ししたいと。じゃあ彼女作るしかないと。そんな動機でもしかしたら一つ前向きにね進めるかもしれないななんてと思いまして、何の話だったんでしょうかね、まあ、そんなね、じゃあそれをぜひクラブで、渋谷のクラブでね、ちょっと出会って、そんでその子と渋谷で同棲をすると、そういうプランでいきましょうかね。あの女子アナっぽいこと知り合いたいなと思っておりますよと。じゃああとは、ラジオネーム、ガオガイガーさん、クラブに行ってもパルさんの方から行くことはないんですかというね、お便りが来ました。ありがとうございます。ナンパに、ナンパするかしないかってことですか？しないでしょ。無理でしょ。そんな、俺みたいなね、もう、そんな、最下層で這いずくばっているような人間が、なんか、天井人みたいな人に声かけらんないでしょ。控えおろうでしょ。もうそんな、ホットパンツからね、伸びたあの、長い足、そして、厚底の靴で蹴られますからね。まあご褒美なんですけども、だから無理よ。こっちからね、何みたいななるじゃない。いや、わかんないよ、俺がノリノリだったら違うかもしんないよ。なんかもう右手にジーマー、左手になんかあの赤いやつね、もうわかりませんけどもね、わかる人わかってください。だから炭の符アイスですよね、出てきました。だからそれをさ両手で持ってね、もうなんか合わせてメドローアみたいになるわけじゃない。そしたらさ、この人なんかイカれてるわみたいな大抵になるかもしんないけど、そのぐらいでいかないとダメかもしんないね。右手にジーマ、左手にスミノフアイスね、両手でね、なんか順番に飲んでるみたいな、でウェーイって言ってお姉ちゃんっつって、いや完全にジジイじゃねえかって、お姉ちゃんじゃねえだろうっすよね。もうダメだよ、発想がジジイだよ、ね、なんだよお姉ちゃんってね。だってしょうがないじゃんね、なんて言えばいいんだよって。しかも自分よりお姉ちゃんじゃないもんね。そこの子って。ね。だって、だいたい自分より10歳ぐらい下の子でしょ？もっと下かもしんないでしょ？ 20。クラブで遊んでる子ってやっぱし20代中盤前後でしょ？そしたらね、そこの女の子って、いうことになっちゃうもんね。10個下だったらそうでしょうよ。だって、俺が小学校3年生の時にさ、生まれたような女の子でしょ。そしたらね、そこのね、ちょっと、お子さんってなるわけじゃない。いや、難しいよ。そんなところで声かけるなんて。なんか、捕まっちゃうんじゃない？児童ポルノだって言われるかもしんないじゃん。 いや、年齢いってるよ。20超えてるかもしんないけど、年齢差考えたらもう自動ポルノだからね。世が世なら。そしたら、俺からはいけないかな。行ったら捕まっちゃうね。あ、じじいが乱入してきて、なんかナンパしてくるんだけど、つって。そしたらなんか、クラブの怖い奴らがみんな集まってくるじゃない。で、その時に、ね、俺一人で行ってたら、それ大問題ですよ。ボッコボコになって、ね、タコ部屋ですよ。だけど、ここはもう、トーキーさんと一緒に行けば、ね、おいおいおいと。この人誰だと思ってんだぞ。ね。あの、ポッドキャスト界の伝説と呼ばれた、パルナ江藤さんだぞ。まあ、今すごい落ち目だけど、ね。童貞ネットのポッドキャストも全然ランキング上がんねえぞと。でも、昔は頑張ってたんだよ。今はなんか、ね、長く続けてるだけの人だぞ。でも続けてるんだから、ね、多めに見てやってくれよ、みたいな。なるかもしんないじゃん。だそういうことよ。ね。なんで、自分からは、ね、いけない。怖いから。ね。だけど、もし行ったとしてもね、一人の時は行かないけども、クラブに詳しい人と一緒に行ったらね、もしかしたら行くかもしれないね、というところですかね。あとは、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻ナナさん。そうか、残念無念。今日はパルさんのパル内藤スタジオ断捨離スペシャルですね、というね、お便りだきました。ありがとうございます。いや本当にもう断捨離だったね。もういろんなもん捨てたからね。あとなんかちょっとね、整理もしたからね、少し部屋がすっきりしたかなと。そんなところかな。なんかそうね、断捨離ね、する必要なかったね。でもいい、部屋が綺麗になってね、なんか空気も良くなった。多分人が来るからと思ってさ、またね、窓を開けてさ、換気をねしてやってさ、で淀み切ったね、この空気も綺麗にして。そうなんで、来るかなと思った直前にさ、やっぱお腹痛くなっちゃってさ、うんこしたらさ、もう部屋中うんこの匂いしちゃってさ、やっべーっつって換気したんだけどさ、全然匂いがね、もうこびりついちゃってね、取れなかったんだよね。ちょっとヒヤッとしてしまいましたけども、結局来なかったからね、万事 OK というところでございますね。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん。やっぱパルさん、不動産屋に向いてそうだよ、ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、引っ越し好きだっていうところ。これがね、不動産屋向いてるか向いてないかと言ったら、向いてる気はする。だ、都内の賃貸だったら頑張れるのかな。だ、車運転したくないというか、これも車運転したら、事故るから絶対もう、ね、そんな予感しかもうしてないんだよ。だいたい大丈夫だろうと思って生きてるけど、車に関してだけはそろそろやばいだろう。逆に今まで事故らなかったのが奇跡だなと思ってるの。それ考えるとちょっと不動産屋さん怖いなと思うんだけどさ、そうだ、ビレッジヴァンガードがさ、不動産業なんかやってるよね。それかなぁ。ね、そのビレバン的な、そのちょっとカルチャー的なやつがあるじゃない。結構まあ嫌いじゃないわけですよ、私もね。で、今日もビレバン行ってきましたからね。まあ先週と一緒に、一緒のね、あの池袋店だったけどもね、そ遠出できなかったからさ、だから好きだし、で不動産好きだし、ビレバン賃貸やってたな多分な。もしかしたらね、次の転職先はそこになるかもしれませんね。そんで 2,3 年修行をしてから、私埼玉はね、実家を継ぐというコースがもしかしたらね、まあ微粒子レベルで存在してる気がしますけど、もう親父もな、69、多分来年70だと思うんだよね。なんかこの年になってからね、すげえ親父山登ってんだよね。毎週のようになんか山登ってる時期があったからね、急になんか目覚めたなみたいなところありましたけど、だからまあ元気なのはいいんだけどさ、まあ、いつまでね仕事を続けるのかって、まあ、仕事のね人生ではあったからさ、ここで仕事をゼロにするっていうのは多分ないと思うんだよ。何らかの形で仕事はなんか死ぬまでやるんだろうなと思ってるんだけど、まあ ちょっと週に何回か、週3回とかね、短くなるかもしれないけど、そう考えるとね、なんかせっかくね、親父もこれだけやってきて、でなんかもう息子にね、そう託せる何かもいっぱい作ってきたし、ノウハウもある中でね、あ、もったいないなと思ってしまっているところはあるのかなとちょっと思うんですけどもね、まあそれも考えましょうね。今のお仕事ね、私一応頑張ってるからさ、これでね、なんかどうにもならなくなるか、もしくは大成功するか分かりませんけどもね、ちょっとあともう少し頑張って、多分今やっているまあちょっと新しいね、アプリを、携帯用アプリをまあ作るために今動いてる俺と、あともう一人の人が中心になってる。なので、でそこがちょっとね、モチーフというか、なんとなくそのイメージとしてちょっとビレバン感を出したいなみたいなところがあって、ちょっとビレバンをねちょっと調べに行ったりとかしてたんだけど、なのでさ、それのアプリがリリースされるのが予定では9月なのよ。そして9月にリリースされなかったら、俺の評価がね、まあなんか半年ごとに評価があるんだけど、この半年間の評価がめちゃくちゃ下がるんだよね、9月でリリースできなかった場合。なんで、頑張ってリリースしようとね、毎日奮闘していて、まあ残業残業&残業という感じなんだけどさ、最近なんか毎日仕事終わんのなんか10時過ぎちゃうね、家帰ってくると11時過ぎて12時ぐらいになっちゃってとありますけど、なんでね、明日もそんな感じになりそうな気はしてますけども、まあ頑張ってね、仕事をして、そこでまあできる限りね、まあ一番いいのはいい結果を残して、そしてね、じゃあ俺はさらに上に行くぜと言って転職するとかね、そういうのはあるかもしれませんけどもね。まあ何にせよね、不動産向いてる向いてないね、わかりませんけどもね、引っ越しはしたいから、引っ越しは早めにね、ぜひクラブで知り合って同棲まで持っていきたいと思っておりますよと。じゃあ、あとね、もう一個お便りいただきましたんで読みましょう。ラジオネーム439番さん、クソが、チンパコスペシャルにしろや、黒歴史の彼女愛してる発言読めやっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。この黒歴史の彼女愛してる発言ね、何なんですかってあると思うんですけども、以前いただきました、お便りまだ読めてないんですけども、じゃあ読みましょう。これね、せっかくのスペシャルだからね。ラジオネーム370番さん、2004年の6月6日の日記を読んで元気を出してくだされパルさんというね、お便りをいただいたんですね。ありがとうございます。読みましょう。でこれ2つありまして、2004年6月6日の日記がね、2つあったの。まあ、これ黒歴史って何なのっていうと、俺この童貞ネットっていうね、ホームページがありますけど、こちらはラジオとかをする前はずっと日記を書いていった、いわゆる日記サイトね、まあ昔で言うところのテキスト系サイトとね、言ってしまえばですけども、そんなんだったからさ、まあ香ばしい日記がね、盛りだくさんなわけで、これをね、まあ、黒歴史としてね、読み上げていた、ね、そんなコーナーもね昔ありまして、で2004年の6月6日の日記なんですけども、これが、2つあるんだけど、2つとも香ばしいんだよね。で1つは多分彼女に向けてみたいな、その頃彼女いましたからね、俺も24の頃ですか、23、4ぐらいはいましたからね。なんでその時の、じゃ黒歴史をせっかくだから読みましょう、スペシャルだからね。もう読みたくもないんだけどね、自分で読み直してね、やばかったもんね、ゲロ吐きそうになってたからね。そんな中で読みますよ。じゃあ2004年6月6日俺が24歳の頃の日記です。まあこの時点23歳か、まあ、若いからね、皆さん震えながら聞いていただきたいんですけども、自分に あまり過去がないだけで、相手にいろいろ過去は、ちょっと待って、もう一回読むね。噛んじゃうね。もうね、震えてんのよ、この日記を読むっていうことが。怖いですね、これね。本当に読みたくないね。自分にはあまり過去がないだけに、相手にいろいろ過去があると結構辛い。自分とはしていないことをしていたと思うと辛い。基本的に自分には初めてなことが多い相手。相手に過去があるのは当たり前だし、そんなことは理解している。自分に多少の過去があれば、少しは気も楽になるのかもしれない。つくづく自分は嫉妬深く、めめしい人間だと思う。でも、それだけ好きになれるというのは逆にいいことかな。本当に君を信用してるし、信頼してる。君が僕のことを今までで一番愛しているというのも知ってるし、わかってる。つれえな。だから、僕がこんなことを言ってもあまり気にしないでくれるかい。僕も今までで一番愛したのは君だけなんだからってね。やめてくれよ。やめてくれよ、11年前の俺。もう下手したら12年前の俺ですか。震えるな、香ばしいですね。どうですか、あのリスナーの中でね、23歳のリスナーの方いらっしゃると思いますけど、同い年のやつがこんな日記書いてたらやばくないですかと、ね、そういうことですよ。やべえよ、タイムマシンやったら殴ってるからね、絶対ね。でも俺こういう日記は書いて書き終わって投稿した時に、うん、会心の出来と思ってね、投稿してますから。頭いかれてんだよね。どうですか、あの23歳じゃなくてもね、それよりも若い方、もしくはもう今俺と同じぐらいの年代の方ね、今の日記書いて、でサブイボすごかったでしょ。もう俺もすごいからね今ね。やばいやつがいたな昔はな、本当に俺逸材だったね。なかなかね、もう怖くてね、こんな日記封印したくてしょうがないんだけどもね、もしそんな日記がいっぱい見たいという方いらっしゃったら、童貞ネットのホームページ行きますと、ホームページの方にね、日記っていうタブがついてますから、そこをねメニューのところ押すといっぱい出てきます、ね、古ければ古いほどやばい日記が多いです、ね、ぜひ楽しんでいただきたいね。だいたい年齢としては2005年だったら、間のね丸々を抜いてもらうと俺の年齢になりますから、2005年だったら間の2個抜くと25になるでしょ、25になるでしょ、25歳なんだよ、ね、俺1980年生まれだから、そういう計算ができるからね、それでちょっと見てもらうと、すぐにあこいつ何歳の頃だなってわかると思うから。なんでぜひ過去の日記をね読んでもらうといいかななんて思いますよ、というところかな。じゃあ、あとお便りいただいてるのをね読みますよ。ラジオネームガオガイガーさん、ボエーやべえっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。ちょっと日記なかなか強力だったね。多分過去に読んでなかったかね、その昔やってたね、黒歴史からこんにちはっていうねコーナーで毎週のように日記をねご紹介していたから、もう紹介してる気はするんだけど、うん、それにしてもね、昔してたとしてもこれ何回読んだってボエってなっちゃうよね。結構厳しいですね。いや辛いなこれね。もうちょっとね、うん、マイルドなやつが欲しかったですけどもね。だいたい俺が書いていた日記はね、こんなぐらいのね破壊力があるのが多いかなと思いますからね、ぜひ皆さんね、過去の日記もねチェックしていただけたらと思いますと。童貞ネットアットネトラジ。まあそんなわけでね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。でお別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、 あとはまだ読めてないお便りなんかをね、ちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、まあ意外とね、時間っていうのはあっという間にね、ただあれでしょ？いや、私基本的にまあ面白おかしく喋れたらなと思ってはいるけども、まあできたらちょっとね、中身もあるといいなと思ってるんだけど、中身はないよね、今日ね。全部妄想だからねって思うんで、なんとも言えないかもしれませんけどもね。まあスペシャルやろうとしてね、まあちょっと予定外のことが起きてしまったから、まあそこはね多めに見てほしいなと。ただ楽しくね、面白おかしくこの1時間なり2時間をね、ちょっとお送りできればなというところなんでね。じゃあちょっと今週他のお話できたらちょっと他にもしようかなと思ってたんだけど、あれですよ、まあ、友人というか、まあ、会ったこと自体は1回か2回ぐらいしかないんだけど、まあ SNS で つながってて、まあなんかそういうお互いの動きとかっていうのは分かってるぐらいの、まあ結構会った時にはすごい気があって、結構いい感じだった男なんだけどね、ちょっと友人というか知人がいて、その人が婚約をしました。いやー、婚約だーと思って、そのね、なんかちゃんと婚活みたいなのをしてたのよ、ちゃんとその人は。それでなんかね、頑張ってるなっていうのがちゃんと伝わってくるの、あの俺と違って。俺はね、相席屋に行ったけどみたいな、なんか相席屋の匂いはなんかね、エロい匂いするし、で席に座ったらババアしかいねえしみたいな話して終わってたけど、その人はちゃんとそういうなんか結婚相談所とかにも登録したりとかね、なんかパーティーに行ったりとかね、わかんないけどなんかいろんなことやってた気がするのよ。いや、しっかり頑張ってるなって、ちゃんと婚活っていうちゃんと活動をしてたなって思ってさ。でその人がとうとうね、まあ婚約ということでね、めでたいなと思って。だから俺もね、頑張んなきゃってちょっと思うのはあるけど、なんかでもあれじゃない、少しさ車に構えてるじゃない俺たちは。だからスポーツとかってよくさ、スポコン漫画とか見てるとさ、主人公のことをさ少し遠目からさ、あいつあんなに頑張りやがって、今時根性論なんて古いんだよみたいな言ってるキャラいるじゃない、あれと同じような感じになっちゃってんだよね。でそいつもさ、意外とさ、その主人公に影響されてってさ、最後には仲間になってさ、ちょっと根性論で頑張ったりするじゃない。それと一緒なのよ、やっぱね。ちょっと旗からやっぱり見てるとさ、いやでも俺はあんなになんかガツガツ行きたくないんだけどみたいなね、そう、出会いってそういうことじゃなくてみたいな、もっと自然にさみたいな、起きて叱るべきじゃないみたいな、それをなんかどっか登録したりとか、わざわざそういうパーティーに行ったりとかして、そんなことまでして欲しくないよみたいな、そんな風に構えちゃってるところが若干あるじゃない、やっぱりね。俺ないとは言えないと思うのよね、ちょこちょこそうやって婚活ね、マチコン、パーティーね、ボルダリング、今度ねいろいろやりましたよ。とはいえやっぱりそういう気持ちがあるから攻めきれてないんだろうなと思う。それはもう認めましょうよ。なのでそれじゃいかんなとね。言ったらさっきのスポコンのね、主人公に影響されてそいつもスポコンになるように、今回の私もね、友人が婚約したっていうことでいろんな活動ね、婚活をしてた、そんな友人に影響されて俺も頑張んなきゃなとね、そんな風にちょっと思いまして。だ本当はね、スペシャルウィークだからそういう話すればよかったんですけども、ちょっと別のね、スペシャルがある予定だったからね、今回できなかったけども、ただね、次回のスペシャルウィークは、まあ、10回後なんでね、約2ヶ月半後ぐらいね、8月の13日かな、第400回のスペシャルウィークありますけども、まあここはね、トークライブ&公開収録ですから、あれですか、トーキーさんにはそのね、ライブハウスで何か MC をしてもらうっていう感じですか。 いや、そんな中で俺のびのび話せねえだろっていうね、ところありますからね、ちょっとなんとも言えないですけどもね。まあまあ、ね、そんな話も聞きたかったのよ。人前でそうやってさ、やるわけじゃない、みんな、なんかお客さん煽ったりとかしてさ。で、多分トーキーさん今度、なんか iTunes ストアとかで、なんか曲出すんで多分。わかんないけどね。なんか詳しい話はちょっと、その話も今日聞こうと思ったんで、告知としてね、来てもらえたらなと思ってたんだけど。だからそうやって人の前でパフォーマンスをするわけじゃん。そういうのってなんか、ね、どうしたらいいんですかと。アドバイスもらおうと思ったんだよね。残念。ね、聞きたいことはいっぱいあったんだよ、今日ね、と思って。まあ、そんなところ。で、あと他、今日喋りたかったこと、そうよ。今週、またやらかしてしまいまして。仕事を遅刻してしまいましてね。もうこれで、通算3回目というところで、なんか、一気に、1ヶ月半とか2ヶ月の間で3回しちゃってるね。それまで1回もなかったのに。もうね、いや電車が悪いって言う、悪いんだよ。俺が悪いんじゃないと言いたいけど。これ先週話したっけ？でも今週だよね、あったのね。いつもは朝、埼京線か湘南新宿ラインで池袋から、まあ、大崎まで行くのよ。まあ1本で行けるからね。なんだけど、朝止まってたね、その、ね、埼京線と湘南新宿ラインが。だから、でも時間全然余裕あったの。いつもよりちょっと早く出てたし、早く駅着いたから。じゃあ分かった、しょうがないなと思って、で、山手線乗って、じゃあ五反田まで行こうと思ってた。で、そんで、山手乗ったら、なんか、途中で、なんか五反田で、落とし物をされた方、なんか、ね、線路に落とし物をされた方がいらっしゃって、それの、どのこうので、みたいなアナウンス流れてさ、結局山手線になんか40分ぐらい乗ってたんだよね。と思って。で、遅刻と。もう仕方ないなと。だって、いつもより早く出てんのに。で、山手で40分で、みたいな。まあ、結果的に埼京線とかに抜かれてたとかって噂もあったからね。すごい悲しいんですけどもね。だからもうこれからは、何分前に行きゃいいんだ、もうね、わかんないね。だ早くね、スムーズに行っちゃった時の話よ。そん時なんで俺職場でそんな長い時間いなくちゃいけないのと、帰りも遅いのにと思ってるからさ、なるべくね、どうせ残んのわかってんだからさ、仕事早く行ったって早く帰れるわけじゃないんだよ、もう結局ね。だから何とも言えないなと思ってるんだけど、できる限り寝ていたいんだけどもね。まあそうもいかずというところで、まあ遅刻しないようにね、もう少しゆとりを持って出たいというところでございますね。あとは、じゃたまには音楽の話しようか。ね、今日クラブの話できなかったけど、ね、そこでちょっと出るかもしれなかった音楽の話しましょう。アニソンなんですけども、ね、じゃあ、クラブの話に出ないかな？アニソンじゃなっていう。リ、異世界生活、うんたらかんたらってあるじゃん。もう全然、じゃあ、リ、ゼロから始める異世界生活。これのオープニング、鈴木好美ちゃんが歌っております、リ、ドゥーっていうね。R-E-D-O で、リ、ドゥーがね。まあ、いい曲だなと。そんな話。ね、なんかね、いいんだよ。普通のオープニングの映像とその音楽だけ聴いててもどんどんどんどん良くなっていくの。最初はあ、なんだこれってね、なんか変な感じの曲だなって、なんか癖があるんだけど、でそれも良かったんだけど、そのフルのやつをね、ちゃんとフルサイズのやつを聴いてると、で意外とフルサイズでさ、その全部で聞くとなんかダセーなって曲結構あるじゃない。なんかそのテレビサイズで聞くといいのにフルで聞くとそうでもねってあると思うんだけど、逆だったね。フルはすげー盛り上がってるわ。なんか盛り上がりが欠けるかなってちょっと思うところがテレビサイズじゃあるんだけど、フルサイズのやつはね盛り上がると思う。 結構ここ最近ではおすすめなねアニソンかなとね。まあ私の友人もね鈴木好美ちゃんすごく推してるからね、それで推してるわけではないんですよ。ね、ただ今期の今期のやつはいいですね。このリゼロのオープニングはね。他にもねあれですよ、クロムクロのオープニングのねグレイの曲とかねいいですけどもね。あとはなんかのエンディングね、ミス&ロイドのね曲、ミス&ロイドはねなんか全部の曲いいですね。前のオーバーロードのねエンディングとかも良かったし、まあなんかミス&ロイドいいと思います。まあ、そんなねお前そんなこと言ったって結局ガガガスペシャル好きなんだろみたいになっちゃうんだけどさ、そのメッセージとね言葉となんか声と音と音楽となんかまあ全部違うわけじゃない。まあそういう意味でねアニソンとかはねまあまあ普通に好きですよというところ。あとあの先週ビレバン行った時にあの思ったんだけど、であと今日もビレバン行った時に流れてたんだけど、岡崎体育って人みんな知ってる？多分知ってるんだよね。若い子は知ってるし、年取ってる人もなんか音楽番組とか見てると多分出てるんじゃないかなと思うんだけど、あのミュージックビデオっていう曲がさ、そう先週あのビレッジヴァンガードの店頭で流れててさ、で、あこれ結構いいじゃないと思って聞いて、で家帰って調べて YouTube とかで見たらさ、なんかもうそのミュージックビデオって PV 公式のやつなんだけど400万再生ぐらいされてんだよね。すげえなーとか思って、で、あの何がいいのかなって思ったのかっていうと、意外とね俺その岡崎体育っていう人なんか名前しか知らなくてちゃんと曲聞いたことなかったんだけど、で映像とか見る前に流れてた音楽を聞いた時に声質が、ね、歌ってる曲が全然違うから、あのみんな全然違うよって言うかもしれないけど、声質だけ聞くといいところのやつはなんか少しサカナクションっぽい声質なんだよねと思って、なんだと思って、サカナクションがなんかコミカルな歌ってんのかと思って、で見たら岡崎体育って人が歌ってて、で、まあなかなか良かったんだけど、ただこのミュージックビデオって曲、まあ、言ったらミュージックビデオってこういうのあるよね、あるあるだよねみたいなのを歌ってるんだけどさ、いやそれってもう完全に手探れ部活もののオープニングじゃねえのって思うところがあるじゃない、俺たちみたいなちょっとアニメ好きにはさ。だから、まあ、どっちが先なのってちょっと分かんないんですけどもね、これがね岡崎体育さんが先だったらごめんなさい、でも後だったらもう許さんぞなんだけど、だからね手探れ部活のものはさ、あのぜひオープニング見てください。あのよくあるアニメのオープニングってこんなんだよね、あるあるね、これを歌ってんのよね。カメラが下からなんかグイッと回ってなんかタイトルロゴがドーンみたいなさ、そういうのあるわけよ、ね、全然歌詞違いますけどもね、うん、なんでだそういうなんかオープニングってこういう構成だよね、こういう流れだよねみたいないうのをやってるわけだから、うん、ミュージックビデオも同じようにね、ミュージックビデオこんなんだよねみたいな、なんとも言えない気分だったけども、まあいいんじゃないかなとね。曲はいい曲だし、声質というかね、それもいいし、なんとなくいいかななんて思ってるんですけども、まあそんな話、まあよかったらね、俺本当は他のね岡崎体育さん他の曲が結構なんていうの、そういうコミカルな感じじゃない曲とかもっとあるのかなと思ったら、なんか大体そういうのが多いのかな、ちょっとなんかそういう面白テイストちょっと入ってますみたいなね。なのでまああんまりまあ聞かないとは思うんですけども、このミュージックビデオ自体はいいかなってちょっと思いましたっていうね。そんなだやっぱりね、あの自分の好みのものだけを仕入れようとしてると、こういう新しいなんか発見というか出会いはやっぱないよね。なんだかんだ外に出てで まあ、多少なりともね、自分の好みかななんていうところの行動をするけども、まあ、ちょっと違うものもあるような空間に行くことで、まあ、新たな発見だったりとか、そういうのもありますから、まあ、外に出ろとね、言う人が多いですけどもね、そういう意味では、まあ、外に出るのはね、一つなのかなと、ちょっとね、思いましたってところ。あとは、他のお話、そう。昔、おすすめした漫画だと思うんだけど、多分してるはずなんだけど、あんだけ俺の中でヒットしてたってことは多分してると思うんだけど、俺、もうハエでいいやっていう漫画があって、モーニングかな？わかんないけど。ね、で、俺、一巻二巻持ってたんだけど、で、先日これを持って、ちょっと、職場の人に見せてたの。そしたら職場の人も、あ、俺これ昔持ってたよ、つって。でももう売っちゃったけど、ってね。で、そんなんあったんだけど。で、これってもう一冊ぐらい出てなかったっけって言われて。いや、これ二巻までしか多分出てないですよ、って言って。で、調べたら、三巻が出てたんだよね。マジかと思って。全く知らなかったと思ってさ。で、そんなんで、この、俺、もうハエでいいやのね、三巻をね、電子書籍で買いましてね。まあ、電子書籍でいいんだよね。正直、もうすべては。手元にやっぱしね、紙で置いときたいのもあるんだけど、まあ、かさばるしね、引っ越しの時大変だし、と。あと、電子書籍だと、なんか割引とかもすごいしね。なんか、元々の本だと多分800円ぐらいしたんだろうけど、電子書籍だと540円とかで、でさらに、クーポン券みたいな。200円引きとかできたから多分340円ぐらいで。買えたんだよね。だから500円ぐらいお得で買えてるんだよね、と思って。で、別にね、愛蔵版みたいなんで、家に置いとくってわけでもないからさ。で、まあそんなんでね、買いまして。まあ、一巻が一番面白いよ。一巻はやばい。やっぱね、見たことあるかね、みんな。ないかね。一巻の一番のベストなコマは、ものは、汚く食うとうめえっていうね、いう絵があるんだけど、最高に面白いんだよね。で、3巻はあんまり全部が全部面白いわけじゃないんだけど、やっぱりね、一部すごい面白いのがねあったりとかして、漫画っていうか一枚絵のね、なんかギャグみたいな感じなのかな。すげえあるあるなんだけど、あるあるがなんかすごい勢いがあるんだよね。ただ、あれよ。これ気をつけていただきたいのは、多分、これ、憶測なんだけど、携帯とか、パソコンが、物心ついた頃から、あったっていう人には、響かないかもしれない。今、統計取ってんだけどさ、社内とかでもさ、いや、これ面白いんだよって見せるんだけど、俺ぐらいのさ、30以上の人とかが見ると、結構、あ、これ面白いねってなるんだけど、30いってない、20代中盤ぐらいの人に見せると、いや、ちょっと全くわかんないです、これって、なるんだよ。これ何なのかなっていうのを今、ちょっと調べてるんだけど、多分、携帯とかパソコンとか、なんかそういうところなんじゃないかなってちょっと思ってる。20代でも、すごい、お笑いとか、そういう、なんか、センスとか感性とか、俺とかに近い人とかも結構いるわけ。で、この人だったら、若いけど分かってくれるだろうなって見せても、あんま分かりません、みたいになるわけ。だから、そうなのか、と思って。だから、センスとかじゃなくて、生きてきた、なんかそういう流れというか、環境というか、そっちの方に依存してるんじゃないかなと思って、なんでぜひ30代の人は多分普通に大爆笑すると思う。何か物を含んでね、なんか水分を口に含んでこれ読んだら、まあ、確実にぶっぱするね。だけど多分20代の子はそれやっても多分ぶっぱしないね。冷静に美味しくドリンクを飲み込んでしまうと思うんで、まあどんな感じかね、自分はどっち寄りなのかと、ね、ぜひちょっとチェックしてもらうために、俺もうハエでいいや、一巻がおすすめ。 多分ブックオフで100円で売ってるわ。ちょっと読んでほしい。相当面白いんだけどね。だってうちで一番面白いものは何かなと思って、だからちょっと仕事でね、やっぱりそのなんか面白いものを作りたいなっていうのがそのアプリであってさ、でそれのちょっとヒントになればなと思って、なんか今うちで一番面白いのどれかなと思って持ってこうと思ったのが、その俺もうハエでいいやの漫画だったっていうね。そのぐらいだからさ、まあ結構おすすめだと思ってますよというところ。あとは、他のお話すると、あ、そう、チンコがさ、チンコがさって話もないんだけど、チンコが勃起するじゃん。で、なんかすげえね、普通に勃起するとさ、まあ上を向くじゃない、まあ上を向いて歩こう状態になるじゃない。でふとね、その時に思ったのよ、なんか光の差す方へみたいな曲があるじゃない、誰が歌ってるかわかりませんけどもね、ミスターチが歌ってますか、そんな略し方しませんよ、ミスターチルドレンさんが歌ってるかな、なんか光の差す方へみたいなあった気がするんだよ。でもふとさ、そのチンコが勃起してんの見たらさ、チンコの刺す方へ、すいません、そんなの高校生が思いつくギャグだろうってね思うんだけどね、年取っても思います。チンコの刺す方へっていうのを今週考えつきました、ね、俺のオリジナルでしたと。あとはそう、これちょっと言っときたかったんですけども、あのね、童貞ネットっていう名前じゃない、このサイトだったりラジオだったりとか、でも俺も童貞でもないしさっていう、ただ童貞心は忘れてないから、まあ非童貞ながらね、まあ童貞ネットを語ってもその辺の童貞よりも全然童貞力高いですよというので、ここまでやってきましたけど、でもそうじゃないのかなと思って、そのね、俺結構まあちょこちょこね、やったこともないことに挑戦して、それラジオで喋ったりするじゃない。ということはさ、基本的に丸々童貞みたいな。その例えば今回はクラブ行ったことないからクラブ童貞みたいなさ、あるじゃんそういうの。だからそういう意味では今までやったことないことを挑戦してそれをお話しするっていうことは、まあ丸々童貞っていうのを全部卒業していってるんだよなって考えると、そういう意味で童貞ネットってすごくその名の通りだったんだなと思って、なんかそのエロいセックスとかね、それだけじゃなく物事のね、やったことないことってことで童貞っていう表現であれば正しかったんじゃないかなと思って、そんなのちょっとね今週思いましてね、やっぱりクラブとかの話するにあたってやっぱりね、ゲストの人が来た時にさ、トーキーさんは分かってるけど女性ゲストはさ、何ですかと、童貞ネットってなると思うんだよ。そこでいや俺一生童貞かと思って、で童貞ネットっていうドメイン取ったらその次の年ぐらいで童貞捨てちゃってみたいな、なんだけどまあそれでずっと日記書いてた気して、今ラジオ始めちゃったからって、そんなんなんですみたいな、それだとちょっとねかっこ悪いなと思ってさ、でいろいろ考えたら、おしっくりくるなというところで、ね、言われてみたら、うん、その通りの風ねことをね今までやってきたなと思ったので、まあこれからも童貞ネットね胸張って今度は言えるかなと思って、いや俺がね童貞とかそういうわけじゃなくて、今までやったことないことね言ったら童貞だっていう、そんなことを毎週ねなんかチャレンジしてね、その丸々童貞から卒業してるんですよ、お、なかなかいいコンセプトじゃないのなると思うなって、ね、そんなことを考えましたっていうね、そんな感じかな。じゃああとお便りね、いくつか読んで、終わりにしようかな、ね、なぜちょっと早めに終わるのかというと、いつもはお風呂に入ってからラジオ始めるの、ね、それはやはりあの次の日仕事だからさ、でラジオが終わるのは1時ぐらいになっちゃうとそっから風呂入ってとか大変だから風呂入ってからラジオしてた。だけど今日は ね、ゲストが来る予定だったからさ、まだお風呂入ってないのよ。だからこれから入んなくちゃいけないのよ。だから、ね、少し早めに、ね、本当はいくらでもこっからできますよ。だってお便りがね、なんだかんだで過去にもらったお便り全然読めてないんだよね。読もう読もうと思ってるのに。なのでね、それを読んでいればもう本当にあと1時間でも2時間でもできると思ってるんですけど、てかお便り1個に対して喋りすぎなんだよね。だから今度なんかよく言ってますけども、もうお便りを読むだけね。で一言ズバッとね、気持ちよくね、これを切ってで次のお便りに行くっていうぐらいちょっとね、当分しないといけないなと思ってますんで、まあそんなところですけども、いただいてます。お便り読んでいきましょう。ラジオネーム442番さん、レペゼン童貞パルナイト、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。こういう風に使うんだね。レペゼン〇〇、ね、〇〇の代表でパルナイトってことですね。レペゼン童貞パルナイト、そういうこと。ただ俺は童貞じゃねえっていうね、うん、残念ながらそんなんだよね。俺は童貞じゃねえ。ちょっとラップ調に言おうかと思ったけどちょっとやめました。恥ずかしいね。もうさっきの日記、黒歴史の日記を読んでも恥ずかしくなってるからね、もうやめときましょう。あとはラジオネーム441番さん、パルさんももう一度婚活しましょうよ。愛席屋とか、飲み屋で知り合う女なんてヤリピーマンの地雷に決まってますよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそんな気はするね。思うもんね、普通の人相席屋行かないよね。いや分からんけどね。だってまあ俺たちが行くっていうことは行くかもしんない。でも多分初めて来たとかだったら分かるよ。今日初めて相席屋来たのって言うんだったら分かんない。それ嘘かもしんないけど、だったらうなずけるよ。俺たちも一回は行ってるから。でも、あそこに何回も行くかっていうと、普通の人は多分行かないと思うんだよ。だから2回3回とか行ってるってやつは、本当にもう飯食うために行ってる、ただ飯食いの女か、もしくはヤリピーマンだと思うわ。じゃなかったら行かないもん、絶対。なんかやっぱ違ったねっつって、うん、ちょっともういや行かなっつって、行かないよねって思うわ。そう考えると、だもう一回ぐらいね、ちょっと相席屋俺もトライして、でそこで初めて来たのっていう人のところに当たればいいかな。まあ当たらなかったらもう飲むだけ飲んで30分で出るね、もうこれがいいかな。それが2回目だったらいいかもしんないね。1回目行ってなんか違ったねーっつって、でももう1回ね、泣きのもう1回っつって行って、これ違ったらもう相席屋行くのやめようよっていうぐらいのテンションの子がいいね。なんでもうワントライしてどうなるかはちょっと見たいなと思いますけどもね。まあ別にいいよ、やりまんだろうがなんだろうが、好みの子だったらね、いいの、どうでもいいよ。もうだいたいね、思うんですよ、俺がいろんなね、なんか女の人のことを言ってますよ。こういう女がいい、ああいう女がいい、こういう女は嫌だとかね、あんな女はねブスだとね、デブだと言ってますけど、あのね、ここじゃそう言ってますけども、じゃ街中出てくださいよとね、女の子がいっぱい歩いてますよ。もう大概の子はいいなーと思ってる俺。結構本当に大概可愛く見えてますよ最近は。なんで言うほどじゃないと思う。うん、多分わかんないよ。ただ池袋の街、ピンキリではあるけどね。最近のあと、最近の女の子の化粧は何なんだい。全く似合ってないやつ。ちょっと真っ赤な口紅と、ちょっとボサボサした髪の毛。太い眉。何なんだろうね。流行りって怖いよね。全 然似合ってないし、みんな同じ顔に見えんじゃん、そんなのやったらさ。で、髪の毛ボサボサっぽくしてるのは何なのあれ。髪の毛ちゃんとキューってくる出せやと、ね、思うし。だからね、そう、好みっていうのもその化粧一つもあるよね。あ、もう少しなんかその、落ち着いたじゃないけどさ、絵の茶髪とかでも金髪とかでも、そりゃいいんだけどさ、ボサボサの変ななんか広がっちゃってるやつとさ、あと、日本人には合わないあの赤い口紅、あと太い眉、ね、細い眉は細い眉で、ね、そうじゃなくていいと思うんだけど、最近までここ2、3年ぐらい前ぐらいの化粧が多分、日本人には一番合ってるし、一番可愛く見えると思うんだよね。多分、その、年取ってる、ね、年取ってるって表現もあれだけど、例えば40歳ぐらいの女性とかも、そういう化粧してると、意外と若く見えたりするじゃない。なんか、昔の、例えばアイドルとかで、18歳とか20歳ぐらいの、昔のね、本当に俺がちっちゃい頃とか、その頃で、そのぐらいの若い頃の、アイドルの写真よりもその人が20年経った今とかの方が意外と可愛かったりするじゃない。でそれ化粧なんだよね。で化粧もやっぱそのすごい時代によって変わってくるけど、本当最近の化粧すごい良かったんだよなと思うんだけど、ここ最近のね、よくわかんないあのなんだろうねあれね、汚ねえ。でだ今大学生とかさ、まあよくね、やっぱし、4月入ってさ、新しい大学生いっぱい出てきてさ、で、都内だからね、やっぱりいっぱいなんかの大学生いて、電車で乗り合わせるけど、汚ねえもんね、あの化粧。みんな同じ化粧しててさ、汚ねえなぁと思って。なんか覚えたての化粧なのかなって思うぐらいの、なんか汚ねえ化粧してんだよなぁと思って。だそんな、ね、あの、化粧の一つ、ね、一つや二つと思うかもしれないけども、まあ合った化粧をしていただきたいなとは思いますよね。まあそんなねところだ ね、結局女性のことをね文句言って終わるっていうね、まあ、それでいいんじゃないですかね。童貞ネットはそういうラジオでねここまでやってきましたから、ね、スペシャルウィークだからって言ってね、なんかそんなこびるわけじゃないですから、ね、攻めていかないといけないですからね。まあそんなんで、女性のね女性について文句を言って今日はこの辺でというところで、で来週なんですけども、来週は6月の12日の日曜日、またね23時からやっていきたいと思いますと。まあ来週は普通のね、お話になるかと思うんだけど、そろそろもうライブハウスというかトークライブするところ場所をね抑えないといけないんだよね。忙しいね、なんかね、最近ね。やんなきゃいけないことがいっぱいあるのに、平日全くね、できないじゃない。家帰ってきたら、ね、もう、夜中なんだしさ。とはいえ、なんか、みんなさ、働きながら、こういう、まあ、なんていうの、事故をさ、アピールするような活動をするわけじゃない。そう考えたらそんな言ってたら甘えだなって思っちゃうんだけどさ、さっき言ってた岡崎体育さんもなんかわかんない、これ書いてあったんだよ、ビレ版のなんかところにちょっと書いてあったんだけど、岡崎体育さんは昼間なのかわかんないけども、なんかスーパーで働いているみたいな書いてあったんだよね。調べないとわかんないですけど、ああいうもしかしたらねちゃんと話題になっているような人でも働いてるわけじゃない、他 で、そんな中週末は活動してるわけじゃないね。みんなそうじゃん、結構本当売れっ子でテレビ出ずっぱりとかでもない限りなんか働きながらやってんだよなって思うと、俺も働きながら頑張るべきだなと思うんだけど、だからさすがにねえ、普通はみんな19時ぐらいで終わって、じゃあ、そっからね、19時で終わって、じゃあ24時までは、ね、フリーの時間だと、なってるところを、俺は、うん、23時、あとフリーの時間は1時間ってなるわけだからさ、 そうするとね、ちょっとね、スタンス変わっちゃうかなと思うんだけど、まあ家に9時ぐらいに、21時ぐらいに帰れれば、3時間ぐらいあるからね、まあアニメを少し我慢して、そういうね、活動に当てるとか、すればいいんじゃないかなとはちょっと思うんだけどね。まあそんなところで、まあ頑張ってこれからも行きたいね、というところでね、来週もやっていきますから。あと来週は、ね、来週はというか再来週なんだけど、再来週は父の日ありますから、ちょっと忘れていた皆さんね、父の日のプレゼントなんかを、まあそろそろ見繕った方がいいよ、というお話だったりとか、あとは、6月15日までに、事務所にプロフィール用の写真をちょっと改めて送んないといけないっていうのがございまして、だからね、できたらなんかもうすぐだけど6月11とか12日の土日でそんな写真撮りに行かないといけないのかなとか思うんだけどさ、まだ何の予約もしてないし調べてもないし着る服もないしどうしようとなっていますし、あとは、6月11日は、なんかこのマンションのなんか、メンテナンスがあるみたいでね、ちょっと昼間家にいないといけないとか、あと本名ラジオ。もう全然収録しに行ってないの。また1ヶ月半とか行ってないの。だから行かなくちゃなと思って。もうだってさ、ネタ考える暇ないんだもん、まったく。よくないね、本当にね、こんなんずっと続くと9月まで忙しいんで、多分そのアプリのリリースがあるから、でそれまでね忙しくて何もできませんっていうのは、ね、よくないからさ、まあ、なんかうまく時間作りながらやんないといけないなと思ってんだけど、あとねアニメのポッドキャストもやんないといけないでしょ、全然やれてないからさ、せめてそろそろ春のアニメが佳境に入ってきましたから、まあ、できたらアニメのその振り返りの回をやりつつで新しいアニメ始まったらまあ本格的に始めるっていう方向でちょっと調整したいなと思って、ドメイン取ったからさね、ドメイン取ったからもうあとはサーバーはねいくつか持ってるから、そのレンタル でそこでやればいいからなと思って、だけどって、まあ、そんな近況でございます。じゃあ、まあ、そんなね、まあ、結局、やることやれよと、ね、いうところなんでね、まあ、頑張ってやっていきましょうという、そんな感じで、ね、じゃあ来週は6月12日、ね、またやりますんで、来週普通の放送ですけどもね、なんか面白いのをね、見つけてきましてお話またしたいと思いますんで、よかったら聞いていただきたいというところでございます。じゃあそんなわけで、今日は第390回のスペシャルウィーク、ゲストが来るはずだったけども来なかったスペシャルということでね、お送りしましたんで、ね、まあ、そんなもんです人生というところでね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。